大変暑い日が続いています、猛暑という言葉でこの暑さを呼んでいますけど、みんなはどうしてこの暑さを乗り切ろうとしているでしょうか。リッチのお宅では先週の金曜日、土曜の丑の日、うなぎを抱えて食べたお家もあるかもしれません。今週の週間天気を見ていると暑い日がずっと続きます。今週は、この暑さを乗り切るには私たちしなくてはならない、心がけなくてはならないことがあります。子どもたちよく食べて、よく寝て、そして外に出てプールに行ってよく運動すること、基礎的なことですけど、そういったリズム、バランスのある生活を守ってこの夏の暑さに負けないようにしなくてはならないと思います。一方で私たちの体を夏バテから守ることができても、私たちの心を守ることを、心がバテないように、心が夏の暑さに負けないようにするにはどうしたらいいでしょうか。私たちの人生には悲しいことや辛いことやがっかりすること、いろんなことが突如として起こります。そのような時に皆さんはどうしてこの元気を回復するでしょうか。どうしてどのようにして活力を、力を得ようとするでしょうか。この暑い夏、子どもたちぜひお父さんお母さんにプラネタリウムというところに連れてってもらってください。プラネタリウムでもいいんですけど、エアコンが効いてて涼しいプラネタリウム、星空を眺めてください。今アメリカの NASA では10年かけて冥王星というところまで行けるようになりました。観察機が飛んでいました。またユイさんという宇宙飛行士が今宇宙ステーションで宇宙を旅しています。私もプラネタリウムよりは山の涼しいところで夜空を、星空を見るのが好きです。そういう時に神様の愛の深さを、長さを、広さを、その私たちの人知をはるかに超えた大きさを、壮大さを知ることができて励まされます。またこの星空に関する映画を見るのも大好きです。今日子どもたちにここまで残っていただいたには訳があります。大人だけ、映画の予告編を見せて後でずるいって言われていけないので、スター・ウォーズって映画を見たことまだないかな。ディズニーでも、ディズニーで働いている方から、国際的に5月4日が英語ではメイ・フォースと言いますけど、メイ・ザ・フォース・ビー・ウィディーということから5月4日がスター・ウォーズの日になったそうですけど、この予告編、先週見ました。たった1分46秒なんですけど、がっかりしていた気持ちがパーッと晴れて元気になりました。この予告編をですね、子どもたちも一緒に見てもらいたいと思います。ちょっと怖いところがあるかもしれませんけど、その時はお父さんに目をつぶってください。
Thank you.
男の子向けかな。もう今度はエピソードの7話、第7話は女の子が主人公みたいですから、女の子を正しく見れると思います。今年の12月18日が上映日だそうですけど、今から楽しみます。もうクリスマスまで5ヶ月ないんですね。このクリスマスからなんとか、スターウォーズを見るために頑張っていきたいと思います。私初めてこの映画を1977年大学生の時に見ました。今でもその感動が忘れられません。なんてすごい映画なんだろう。星空で繰り広げられる悪と善との戦い、暗闇を支配する帝国軍と、そして正義のために戦う人々、光の戦士たち、またはジェダイの騎士と呼ばれる人たちは、もう超能力を持っています。この超能力のことをフォースと言います。皆さんこの予告編をご覧になってて字幕に出てましたけど、このフォース、超能力が私の家族のうちにある、私のお父さんにもあった、私の妹にもあった、私にもあった、そしてあなたにもあるというセリフが出てきました。これはエピソード6に出てくるセリフが、この7でもう一度繰り返されています。この5月4日にですね、スターウォーズのファンの人たちが繰り返す挨拶が May the Force be with you、 あなたに力が、フォースがあなたと共にありますようにという言葉です。で、1977年最初映画出た頃ですね、当時この教会でも、またキリスト者の間でもこの挨拶が流行りました。それは神の力があなたと共にありますようにという意味合いで、キリスト者の間でも May the power of God be with you と、神様の力がありますように、May the love of God be with you、 神様の愛があなたとありますように、そういう挨拶が入りました。なぜ今朝皆さんにこの予告編を見ていただいたんでしょうか。今朝の聖書の言葉、エペソ人の手紙の3章の16節もう一度読みします。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますよ。何のために父なる神はその愛と力を聖霊の働きを通して日々私たちに注いでくださっているんでしょうか。ご一緒に今朝の箇所を見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださり、ありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な霊的な糧を、御言葉の糧を、聖書の言葉を通して与えてください。それぞれに必要としている言葉をどうぞあなたが語り与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に受け渡すことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方、新約聖書エペソ人の手紙3章、今朝14節から21節を見てまいります。お読みください。使徒パウロは3章の14節で、こういうわけで私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれる全ての者の名のもとである主の前に乗ります、こう祈っています。こういうわけでとは一体何を指しているんでしょうか。使徒パウロはエペソの教会の信徒のためにどのような理由で祈っているんでしょうか。 パウロの時代の人々、ユダヤ教の信徒をはじめ、初代教会の人たちも、普段は祈るときには立って祈るのが普通の姿勢でした。ですから、膝をかがめる、すなわち、ひざまずいて祈る姿勢は特別な祈りの時だけでした。現代の私たちもひざまずくのは何か特別な祈りを捧げる時ではないでしょうか。私は悔い改め祈りをする時にひざまずいて祈ります。神様ごめんなさい。また特別な願い事がある時もやはりひざまずいて祈ります。使徒パウロがこういうわけでと言っている理由を知るには3章の全般をもう一度読まなくてはなりません。3章の7節にはキリストの使徒として用いられるためにパウロの人生に神の力が働いてくださることをパウロは記しています。3章の7節、私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。パウロが使徒としてされた理由、それはすべて神の恵みの賜物がパウロに与えられ、そして神の力によってパウロが用いられているということです。パウロの獄中書簡と呼ばれているこのエペソ人の手紙、他にはフィリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、ピレモンへの手紙、これらすべてがパウロがローマの獄中にあって記して書いたものです。それぞれの教会または信徒に宛てた獄中書簡と呼ばれています。福音宣教に召されて働くパウロはこれらの手紙を書くことによって牢獄の中にいても初代教会の人々を励まし力づけました。エペソの3章の12節、私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。13節、ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようにお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。私のことは心配しなくても大丈夫ですよ、パウルは語っています。主イエスキリストを信じる信仰を通して使徒パウロは父なる神との正しい関係に置かれました。神からその愛と力を受けるためにパウロは日々大胆に確信を持って父なる神に近づき、その愛と力を経験することができる光栄に預かっていると記しています。エペソの教会の人々がパウロがローマの牢獄に捕らえられてからといってがっかりすることがないように、恐れることがないように、そして何よりもパウロと同じように日々父なる神に大胆に近づくことができるように、パウロは真摯にエペソの人々に向けて取りなしの祈りを捧げています。このパウロの祈りに記されている4つの目的を今朝見ていきたいと思います。最初の目的は3章の16節から17節全般に記されています。私たちは年を取って肉体的に衰えることがあっても、パウロがローマの牢獄で鎖につながっていたように、苦難や困難を強いられる時であっても、私たちの内なる人が聖霊の働きを通して強められる必要があります。すべてが順調にうまくいっている時であっても、悲しい時、辛い時、そして誘惑や試練に遭う時があっても、私たちの内なる人、すなわち私たちの霊性、霊的な健康が守られて、キリスト者として成長することがパウロの願いです。主イエスキリストを救い主として信じる信仰を通して、主イエスは私たちの心の中に住んでいてくださっています。私たちの内なる人、霊性を強めてくださる方が、私たちのうちにいつでも一緒に住んでいてくださることは大きな励ましです。私たちを日々力づけてくれます。日々の糧、朝昼晩の食前の祈り、または食後の祈りの際に、私たちのうちに主イエスが存在しておられることを確認して、そして感謝をさせなくてはなりません。 新約聖書のヨハネの黙示録の3章の20節の言葉を心に留めたいと思います。黙示録の3章の20節。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入り、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。皆さんがイエス・キリストを救い主として信じ受け入れたときに、主イエス・キリスト、どうぞ私の心に入ってきてください、私たちの心の扉を叩いてくださった主を招き入れます。その瞬間から主イエス・キリストは私たちの心の内に住んでくださっています。一緒に住んでいるから一緒に食事を分かち合ってくれます。まだイエス・キリストを救い主として心の中に受け入れてない方がいらっしゃるならば、ぜひあなたの心の扉を開いて主イエス・キリストを救い主として信じ受け入れること、心の内に招き入れることをお勧めしたいと思います。そうすれば主イエスが皆さんの心の内に内在してくださいます。2番目の目的は3章の17節になります。父なる神の愛を受け入れた信徒たちが神の愛に日々根ざして、その愛に競うことで神を愛することができるように、人を愛することができるようになるためです。根ざすとか競うという言葉は、植物の成長やまた建造物が強固な基礎の上にしっかりと立て上げられることを意味しています。この夏の暑い時期は植物の庭の木々の手入れが大変です。毎朝水を与えなければすぐに干からびてしまいます。根を深くしっかりと根付いていないと地中から水分を吸収することができません。建物も基礎の上にしっかりと建てられていなければ、夏の嵐、台風の時に、また集中豪雨の時に流されてしまいます。同様に私たち人間をこよなく愛しておられる父なる神の愛に、私たちがしっかりと根付いて、そしてその上に基礎をしっかりと立てない限り、私たちは神の愛のうちに霊的に成長することはできません。苦難や試練が来るとすぐに神に愛されていることを、その恵みが豊かに注がれていることを忘れてしまい、パニックに陥ってしまいます。人から愛されること、人を愛することは簡単な時もあれば難しい時もありますけれども、私たちキリスト者の中心的な美徳は神の愛にあります。私たちは神が愛であると信じています。そしてその愛なる神になろうとしています。父なる神の愛に深く根ざしているもの、しっかりと基礎を置いているものは、いつでも神と、そして隣人を、人を愛することを健全に守り行うことができます。ですからパウロは第一コリントの14章の1節で、愛を第一に求めなさい、追い求めなさいと言っています。3番目の目的は、私たちが神の愛と力を日々体験して、その愛と力について知識を深め、理解力を高めることにあります。もう一度エペソ人の手紙の3章18節19節の全般を意味します。18節、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどあるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、このようにパウロは祈っています。18節のすべての生徒とともにという言葉は、少し戻って15節の天上と地上で家族と呼ばれる、この言葉に関係しています。神の憐れみと恵みによって受け取ることができる神の愛と力は、私たちだけのものではありません。世界中のキリスト者に注がれている神の愛、神の力を想像するとき、神の愛と力の広さ、長さ、高さ、深さがどれだけ壮大で偉大なものであるかがわかります。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることを通して、父なる神の偉大さを知ることができるようになります。パウロは私たちがキリストの愛について知り、キリストの愛を体験することを通して もっともっと父なる神を愛することができるように、そして神から愛されていることを日々確認して感謝することができるように祈り願っています。4番目の目的が19節の後半から21節に記されています。4番目の目的は、生活のすべてにあって、私たちの生活のすべてにあって、小さなことから大きなことにあっても、すべてに関して関心を持ち関わってくださる神の愛と力を、私たちがもっともっと日々の生活で体験できるようになることをパウロは祈っています。19節でパウロは、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと祈っています。人知を超えるほどのキリストの愛をどのように私たちは知ることができるんでしょうか。広さ、長さ、高さ、深さという、あらゆる次元に及ぶキリストの愛、そして神の力の領域をどのようにすれば私たちは知ることができるんでしょうか。3章の20節にその答えがあります。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に。私たち人間の知恵や力には限界があります。どんなに頭がいい人でも全てを知ることはできません。けれども、私たちのうちに働く力が、私たちのうちに働く神の力が、そのことを可能にしてくださいます。日々私たちのうちにおられる主イエスと共に歩むならば、必ず私たちの知識を超えるキリストの愛、力を体験することができます。今私たちのうちに生きておられる主イエスを褒めたたえ、神の栄光が私たちの人生や私たちの周りの人々に働いてくださっていること、表されていることを私たちは願い祈り続けます。そして私たちのうちに働いてくださる神の愛と力が、私たちの願いや思いをはるかに超えて働いてくださることを期待して、希望を持って祈り続けます。最後にまとめていきます。夏バテにならないように、基礎的な健康管理を私たちは心がけます。私たちの霊的な生活においても、基本的な管理を、霊的な健康管理を心がけなくてはなりません。日々聖書の言葉を聞き、祈りの時を持つことを通して、私たちの内なる人を強めてくださる聖霊の働きを祈り求めていかなくてはなりません。私たちの知識や想像をはるかに超える次元の領域の広がり、その中にある神の愛に、神の力に目を向けていきたいと思います。愛なる神が私たちを招き導いてくださる方であることを確認したいと思います。今もまだ救い主を信じていない方の、その心の扉をイエス・キリストが叩いてくださっています。その扉を開いて、主イエス・キリストを心の内に招き、一緒に住んでくださることを可能にしていかなくてはなりません。そしていつでも、どんな時でも、私たちが必要を覚えて、父なる神により頼む時に、必ず働いてくださる神の力に確信を持って、希望を持って、そして期待して祈り続けていきたいと思います。2番目に、冒頭で、皆さんに見ていただいたスターウォーズのこのフォースの覚醒、この予告版では超能力であるフォースが主人公の家族に与えられていることが字幕に出てきました。主イエスを救い主として信じ受け入れている者には、誰にでも父なる神の家族の一員となる特権が与えられました。キリスト者の内なる人、この霊性を強めるために、必ず聖霊が力を持って働いてくださいます。皆さんのうちにキリストが宿っているときに、聖霊の力が与えられています。漏れなく与えられています。私たちの霊性が夏バテすることがないように、私たちのうちで働く神の愛と力によって、今週もそれぞれの生活において神の栄光を表すことができるように歩んでいきたいと思います。
May the force be with you.
神の力、神の愛が皆さんと一緒にありますようにお祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天のお父の神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のエペソ人の手紙三章の聖書の箇所をありがとうございます。私たち一人一人が信仰を持ってあなたを信じ受け入れた時から、あなたは私たちの心の内に宿り、私たちと共にそれぞれの人生を歩んでくださっていることを感謝いたします。主よ、どうぞいつもあなたが共にいてくださることを忘れることがないように、日々の食事の時に、また朝起きる時、夜寝る時にあなたに感謝し、あなたと共に歩んでいくことができるように助けてください。そして何よりもこの宇宙の全ての広さ、深さ、長さ、高さに及ぶ、それをはるかに超えるあなたの愛と力が私たちの心の内に働くこと、そのことを覚えて今週も歩んでいくことができますよ。またあなたを愛する者、あなたに愛されている者として、私たちの隣人を、家族、友人を愛していくことができますよ。そしてあなたの力が一人一人のうちに働くことができるように祈り求めていくことができますよ。今朝のパウロの祈り、御言葉を感謝し、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。